解体者の夜ヘルス。
平木司俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイツです。
サーチ帰り、ヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね。
はい。
ライブ当日ということで。
あら。
はい。もうライブ当日更新ということでですね。はい、もう。
とうとう。どうなることやら。
そうですね。もう収録時点ではまだ2週間ある状態ですけれども、
はい、
もう早くも動悸が激しく
なって。いや、まあ、そりゃそうです。
大丈夫かと。頼むぞ、喋れなくなったらフォロー頼むぞ、もう。
はい。はい。
あの二人羽織とかでもいいから後ろにあの飲み物とか顔にピチャってくるとかでもいいから、
それを福原さんに対して二人羽織すればいいんですか。
よしなさい、よしなさい、おい遊びじゃねえぞ
それは申し訳
ない。福原姉さんに何すると
思う。それは申し訳ない。
僕らのつまんない二人羽織を福原姉さんに見せるというのはどうですか。
なしで、なしの方向で。
福原姉さんって鏡姉さんもいるし、
いろいろ
福原姉さんも
いろいろと散らかってるんで緊張しすぎて、まあ、そんな感じでですね、はい、じゃあ、まあ、今期じゃないですね、
はい、もう
前期アニメの、
はい
はい、話になっちゃいます。ちょっとまだ収録時点でね、
はい、
新版がまだ始まってないので。
とはいえ先週予告してましたから、
はい、
あ、そうですね、
そうなんですよ、はい、で、私その、2019冬アニメ3プラス1の、
はい、
プラス1で、
はい、
ドロロの、
はい、
タホーマルという、
はいはい、
キャラを
あげましたね。
あげたんですけれども、はい、まあ、これが、まあ、主人公の百鬼丸の弟であると、
はい、
でね、あの結構、まあ、俺も原作そこまでがっつり細かいとこまでは覚えてないんだけれども、あのおぼろげなもうあれだと、そのまあ父親、百鬼丸の父親、
はい、
大悟景光も、もうただ単に自分の野心のために原作だったら、うん、百鬼丸、うん、生まれたばかりの子供を、
生贄みたいな、ね、
うん、神に捧げて。はい、で、後から出てくる多宝丸も、その、もう、なんだろうな、その百鬼丸に対して、うん、もう最初から殺す、亡き者にするくらいの感じで出てきてたと思うんですが、うん、このアニメ版、やっぱいろいろちょっと、まあ、改変というかありましてですね、はいはいはい、あのその百鬼丸と多宝丸が出会ったんですよ。12話だったかなあれで、出会ってもすぐにはまああの兄弟だっていうのは分かんないんですよ、
はいはい、
で、その父親とその大悟景光っていうのと母親の話を弟の多宝丸がこう耳にするんですね、
はい、
で要はその生まれた子供をかつて鬼神に捧げて、
うんうん、はい、
っていう話で、どうやらその、子供が成長した、まあ、百鬼丸ですけども、それが生きている、うん、この界隈に来てるらしいっていう話で、で、いろいろ話をしてて、で、その、かつて自分のね、子供をね、鬼神に捧げたっていうのを、多宝丸が知るわけです
よ。はい、
そしたら、多宝丸は、その、母親とか父親に対して、それでも人の親ですかみたいな、
は
い、ようなことをぶつけるわけ。
いい子なんですね。
うん、そうなんですよ、うん。で、でも、父親は、いや、お前知らないだろうと、かつてこの、領土が、
うん、
もう地獄のような飢饉とかがあって、
はいはいはい、
で、それを、今この平穏な、ようになったのは、それを鬼神に捧げたからなんだっていう話を、
はいはい。
でも、あれは自分のお兄さんですよね、兄上ですよね、みたいなことを。言ったりこうもうとにかくコールになる、
はいはい、
でも大悟親父の方も大悟景光の方もお前兄のためにこの国を差し出すのかとか結構シビアなことを言われてる。
まあね、王としてはね、うん、正しいのかもしれない。
お前はその今正義感によって、
うん、
ひどいと言うけれども、
はい、
それはお前はただ言ってるだけだと、うん、何の痛みも背負わなず、
うん、
この
平和な国、
ね、平和な国をのこの我らが民を再び地獄に落とすのかみたいなことを、
はいはい、どっちも正しいような感じですね、う
ん、で葛藤がすごくあるんですよ。多宝丸が、
うん、
多宝丸がすごく葛藤になってこういろいろこう自分の家臣にどう思うかって聞いたりもするのね、
はいはいはい、
でも家臣は、うん、我々は答える立場ではございません、
うん、
我々はあなたのお使いする身です、はい、あなたが、
うん、
決めることです、はい、それは我々ついていくだけですみたいなのがあって、はいはい、でもさまた風景がさ平和そうな風景を見るわけ。多宝丸はこれをでこれを守るということは自分の兄を、
うん、
でもそれはあまりに人の道にとか葛藤するんだけど、
はい、
いよいよこう戦場みたいなところで会うわけ戦いの、
はい、
うん、そしたらまあ、挨拶するのね、はい、兄上私は多宝丸と申しまして、はい、あなたの弟ですと、
はい、
うん、で 私の父が父上があなたに兄上にしたことを私は正しいと思いませんと、
はい、
うん、生まれてくる我が子をあのその寄進に捧げて、うん、食わせて、うん、見返りに国の繁栄をあの願うなどとは自分は許せないと、
うん、
しかし兄上、うん、今寄進との約束を保護にすれば国は滅ぶのです、うん、であのあで今やくそのそのまあ引き金になってる兄上こそがこの国にとっての寄進よって私はあなたを撃ちますみたいな感じで、
かっこいい、
結構ね、
かっこいいな、
なんかもうなんだろうね、うん、こう葛藤とかが
すごい、悲しい戦いですね、すごい。
昔原作読んだ時絶対そんなキャラじゃなかったんだけど、すっげえいいキャラになったなと思って、うん、で今ちょっとあのツイッターとかでちょっとファンアート的なのを覗くと、
はい、
やっぱりもうみんなこういうのでキュンときたんだろうね、
はい、
あのちょっと兄弟二人のもしものなんてことない
二
人の出会いだったり会話だったり、あの舞台現代に映したみたいなのがあってて、すっげえ気持ちわかるなっていうのでね、ちょっとね、その今ドロロがね、まあ2クールなんで、ちょうど折り返しの最終回くらいだったんですけど、あの、まあ前半最終回くらいだったんですけど、やっぱこれはね、グッときたね。
なるほど。
で、切ないのが、母親もそこに来るのよ。で、母親も来て、もうさぞ私を恨んでいるでしょうみたいなことを言って、で、あなたの犠牲の上でこの平和成り立ってて、それを、ね、のうのうと生きてる私たちを恨んでるでしょあなたはって言って、でも母親はずっとその父親に対してはずっと言ってたわけ、
はい、
なぜあのようなことをしてまで、
うん、
っていうような話をしてたんだけれども、やっぱり母親もそこはすごく葛藤があって、百鬼丸って許してくださいって、私はあなたを救えないっつって、うん、その代わり私も死ぬっつって自害をしようとしたりとか、結構ね、うん、ちょっとドロロのこの何でしょう、まあ平成リメイクというともうちょっと、
うん、まあ、
終わっちゃってますけれども、まあね、この2019年版リメイクはね、うん、なかなかこれは見応えがあるんでね、
うん、
結構もうね、でそれで百鬼丸がちょっと喋れるようになってんのよ、で母親来た時に覚えたての「おっかちゃん」って言葉を言った
り、
それがまたね、切なかったりね。
切ねえ。
いや、だからちょっとね、このドロロは、これますますこれ多分後半でも面白くなると思うし。
そうですね。一気に見るにはちょうどいいかもな。うんうん、
あとね、ちょっと、同人誌読みたい。
ああ、なるほどね。
二人の同人誌をちょっと。
そうですね。
私は欲しておるこの二人の犠牲のもとに。まあそんな感じ
でよ。
はい。トロロ、ぜひぜひ見てください。
はい。
はい。
はい、はい、じゃあ、私は、うん、同居人は、膝上、時々頭の上、うん。はい。
これも予告してましたね。
そうですね。まあもうずっと今期すげえ好き好き言ってましたけれども、うん、はいはい、まあ最終回手前ぐらいですかね。
うん、
まあちょっとスランプみたいな感じになって、スバル君が小説を書け、うん、
はいはい、
まあ次のテーマをどうしますかみたいな感じで、うんうん、そのまあ、猫の殺し屋の話の次の展開みたいなのはどうしますかみたいな。で、ずっと1ヶ月ぐらい悩んでて、
うん、
で、気分転換に旅行で、とか言ったらどうですかみたいな編集の人に言われて、うんうん、今までだったらもうずっと引きこもって小説書いてたような人が、うん、あ、そうですね、行ってみますみたいな感じで。というのもなんかその庭のガーデニングを実はお母さんの思い出みたいな、うん、お母さんがずっと植えてくれてて、その旅行先で、スバルは青色が好きだからって言って、青いお花の苗とかいつも持ってきてくれてたのを、隣の人が水やってくれたりしてて、うん、あ、こんなことあったんやって言って、一個空いてる、その、課題って。そこはなんか、その徳島っていうだけ書いてあって、うん、多分その最後、その旅行先で亡くなってるんで、多分最後の旅行ら辺で、本来買ってくるべきだった、
うん、
多分花を植える予定だった後があって、で、じゃあ旅行先どうしますって言って、じゃあ徳島に行きますって言って、徳島に行って、まあね、旅館の人もなんか、昔三日月っていう人が予約された珍しい名前だから覚えてましたよみたいな感じで、で、まあ普通にまあ一泊泊まって、でそのお花をなんか、
うん、
なんかないですかって言ったら、わざわざそのじゃあ庭に生えてるやつ持ってっていいよって言うんで、うん、持って帰ろうとしたら大雨で飛行機が飛ばないって言うので、うんうんうん、で春はもうどっか預けるのも無理やったんで、一人で留守番させてたんですよ、うん、で横のヒロトにその飯とかだけあげてもらってて、でも新幹線で急いで帰ってるけど台風がすごいと、うん、でこっち東京の方もすごいよ、東京かしらんけど、
うんうん、
でヒロトがその春大丈夫かってあげたら、春は もうまたあの子がいないわ、またお腹空かせてるわってずっとなってて、ああ帰ってきた、違うじゃないって言って探しに行ってしまうんですよ、うん、
外で
そのスバルがいないということで探しに行ってしまって、でもうスバル もう気が気じゃないんです、うん、その電話があってきて、ごめん今逃げちゃったからみたいな、いやもういいからっつって、うん、で駅に着いて俺が探すからって言って、うんうん、でもう荷物も全部しまって雨の中もう台風の中走り回ってやるんですけど、もう お互いが家族を失ってる二人がもうお互いを探し合ってるだけ、うんうんうん、もう普通にただ、ね、逃げた猫アニメで猫逃げた探そうぜっていう普通のよくあるエピソードが最終回のここに来てなんかすげえ悲しくなってこいつらの背景を考えるのがすごい悲しいみたいになって、でまあなんで最初に出会ったお墓、
うん、
そのスバルのお墓のとこで、はるーって声に、にゃーって反応して、やっと、そのなんか、崖、なんか溝みたいなところに落ち
て、水路みたいなのを使って、登れなかったのよ、
はい、やっと見つけて、こう、うん、よかったみたいな感じで、こう、よかったねっつって、まだ、事なきを得るみたいな感じになって、う
ん、
はい
は
い
は
い、
みんな探してたんだよね、狼さんとか。
そうそう、みんな手伝ってくれたりとかしてて、あ、よかったみたいな感じで、まあ、最後はみんなでご飯食べて、はるもそれ見て、あ、よかった、ちゃんと今日は食べてるねみたいな感じなんですけど、で、もう次膝の上に乗せて小説書いてるシーンになるんですけど、次のテーマ決まっ、あのさ編集部で、そういえば三笠先生の次のテーマって決まったのか、決まったよ、家族にって言って、
うん、うわ
ー、小説なのか多分小説中のセリフなんでしょうけど、お互いのセリフがなんか、君を一人になんかしないよ、一人にしても大丈夫だよ、そんなことしないよみたいな二人でやり取りをして、うん、頭の上にちょこんって打って終わるっていうね、うん、
う
めちゃめちゃいい話 で最初は春と出会った時にそこで生まれた作品が猫の殺し屋っていう小説を書いて大ヒットして、うん、一緒に暮らすようになって成長して春との家族っていうテーマにもう一回出会えたっていう終わり方がすごい良かったなっていう、うん、
いやではね
ちょっときちゃった
また見たい、
そうですね。
見たいよ、あれは。
もう癒される。
記憶消してもう一回見たい。
ほんとね。
マジカルなんとかって
。いや、それはちょっと。
あのアニメから
それちょっと、芸風がちょっと違いすぎるので。
足とかもスパンって切れます。
いや、違う違う、そういうことじゃないです。
適当に消耗してみようかな。俺とドイツのマジカル。記憶消去。
ちょっとやめてもらっていいですか。
いや、よかった
です、ね、いいですね、あれはよかったです、ね、よかったです、
はい、成長していいアニメでしたね、
なんか本当もっと見てたいな、
そうですね、
うん、
はい、
素晴らしかった、はい、さあ、厚崎さん、
はい、じゃあ僕も予告していた、かぐや様を暮らす、
はい、俺が我慢したやつだ、
はい、
僕まだ見てないんでね、
最後の最後まで、なんかもうバカップルのイチャイチャかと思いきや、ラスト2話ぐらいで、
うん、
ラスト前の一番最後の話ぐらいで急に、
いや、
え、何これ、う
ん、なんだこのテイストはみたいな、
シリテン、シリアス展開、
シリアス展開のことシリテンっていう、
シリテンってなんかあの上野さんケツ叩かれたことかとか思ったわシリ叩かれてる
なんか急にというか、でもその前にもなんか傾向があったんですよ、うん、その前かな、その夏休みに結局なんか二人とも会えなかったから本日の勝負引き分け、うん、出会えなかったためみたいな、またあの声で
言ったり
とか、
はいはいはい、
なんかちょっとシリアスっぽいというか、うん、いうような感じは出てたんですけど、その最終の2話前、
うん、
最終話前の話の一番最後で、そのかぐや様はもう昔からもう友達もいなくて、うん、で、で、その友達と一緒にその花火大会に行くっていうのをずっとできなかった、
はい、
ずっと屋敷の中から音のない花火をずっと見てた、
要は家が厳しかった、
あ、はいはいはい、そうですよね、おちんちんも知らんから
ぐらいの
家庭です
からね、
そこを思い出した
あの子のイメージそれです
でもその周りの同級生とかもあの高飛車なちょっと偉そうな子なみたいな感じで割とそう敬遠されたりとかして、
は
い、
そう見られて
ね、友達もで、やっとできた友達と花火を見に行く約束をしてた、その夏休みの後半、
うん、
8月24日とかに花火見に行く約束をしてた、で その前の日に、その藤原さんとかと多分買い物に行く約束をして、ちゃんとあのカレンダーに丸とかつけちゃって、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、もう楽しみでしょうがないね。
でもそれまでにその、うん、白金くんとかとなんかメールアドレスとか交換してるからやり取りすりゃいいのに、うん、それももうできないし、うん、それはただ単にプライドが高いだけなんですけどっていうのを、っていうちょっとシリアスな感じを、あの最終話前に急に C パートみたいな感じでしたね、うん、エンディング終わった後に急に入れて、うんうんうん、なんだろうと思ったら、その最終話で、うん、その要は花火大会の前の日に、はい、その買い物に行くのも、あの急にお父さんから、うん、あの家の、あの京都に来い、うんって急に言われて、急に行けなくなりました、ごめんなさいっていうのを藤原さんにメールで送る、うん、
親族の集まりなのか企業の集まりなのか分かんないけど呼ばれて、でも別に呼ばれなかったって何をする、
何をするわけでもなく、
あまりこうちょっとお父さんにあまりこう構ってもらえてない感もあるわけですよ、
ね、そう、うん、でそれに対してね、早坂さんもねちょっとなんかかっこいいところもあるんですね、うん、実際そのお父さんに会いにその京都に行くわけですけど、うんうん、別に一言挨拶交わしただけなんですよ、うんうん、ただ顔を出したという事実が多分欲しい、
来ましたよそうかみたいなぐらいの、う
ん、ぐらい、それに対して早坂さんがクソじじいだなんかみたいな、こういう、
うんうんうん、
早く死ねばいいのにみたいな、うんうん、なんならことを言ってたのもなんかちょっとかっこいいなと思ったりとか、うん、でそれがあってもう買い物は行けなかった、うん、でもその日、まあ、あの東京に戻ってきて、はいはいはいはい、まあ、花火大会行くって言ったら、うん、そのお月の本家のお月のメイドさんみたいなのがいて、うん、要はその最近結構かぐや様の挙動がいろいろ遊びに行ったりしてるから、はいはいはい、で花火大会と人混みも多くて、その護衛も
ままならない、
はい、うん、から行くのやめてくださいって言われて、うん、諦めるってかぐや様が、うん、でその花火見に行けなくなりました、うん、ごめんなさいっていうのをまた藤原さんにメールで送って、うん、っていうのなんですけど、でここでどうやってそのかぐや様をこう連れ出すかみたいなのがね、これね、すごいのが、そのちょっと前にかぐや様がツイッターを始めるみたいな話があ
って、ちょっとまあ今考えると振りだった、
振りなんですよね。
で、これはもう本当ギャグでね処理したような感じだった
のよ。その白金くんの挙動をツイッターに上げてると、でもかぐや様はそのツイッターをやらないから、そのツイッターのやり方を全然知らないから教えてくれっつって、その早坂さんに風呂入ってる時にいちいち呼び出してとか、そういう話あったんですけど、うん、そしたら白金くんが鍵やかでツイート全然見れなくてフォロー申請する、それもうそれはどうなのかみたいな、でそれをで、それでまあツイッター結構、まあ、登録はした、うん、しててそのまま放置してたのを、うん、そのメイドの次の早坂さんが、うん、そのかぐや様のアカウントで花火みんなと見たかったなってツイートして、それでなんとなくその白金くんとかになんとなく知らる、うん、
はあ、
でその白金くんはその実際にかぐや様を迎えに行ったりとか、
うん、あともう全員だよね、
そう、そう、
藤原さんも石神くんも
みんなでその探したりとか、うんうん、そのでその早坂さんもその家からそのこっそり抜け出すように自分がかぐや様の振りを変装をしてその部屋にいるとか、うん、でそれでまあその実際その花火大会その間に合わなかった、そう、浜松町で行われる花火大会は間に合わなかったけども、でも白金くんは調べてて、木更津でやってるやつが花火大会が1週間延期したから、うん、そこならまだギリギリ間に合うかもしれないっつって、でその時たまたま飛び乗ったタクシーがラーメン会に出てきた、
うん、おじさんだ
った、おじさんラーメン四天王みたいのがいて
別に藤原さん気づかないの
あ、でもあれ確か違う人なんですよね、
あ、違う人か、
ラーメン四天王のうちの、
あれとは違うんだ、
別の四天王の人が急に出てきて、
なるほどなるほど、
何の振りと思いながら
いらねっちゃいらね
で、その中まあ海ほたる通って、うん、はいはい、その木更津の花火大会見て、うんうんうん、でそのタクシーの窓ガラス越しに花火をみんなと見れた、
うんうん、
ま これも音のない花火ではあるけど、うんうん、でも私は花火じゃなくてずっと横顔を見てたっつって白金くんの横顔を、うん、こう見てるんですよ。
泣いちゃうかもしれない。
でもこれまだ A パートです。
こんな美しい話が A パートなんですよ。
B パートでどうなったかというと、うん、白金くんが、かぐや様を見つけた時に、うん、めちゃめちゃそのかっこいいことを言ったりとかするわけです
よ。ちょっとイキリゼリフとも取れるような、
やっちゃったーっていう。
ずーっと窓拭いて思い出しながら、
やっちゃった記憶消したい、死にたいみたいなことを。で、それを、痛いと思われてないかどうかの、お互い確認する
応戦みたいな。
をやる B パートっていう。ね、この B パートはいつも通りのかぐや様って感じで。
まあでも、ほっとしましたよね。
よかった。
あ、戻ってきたと。
そう。僕らの会に戻ってきたみたいな。藤原ちゃんもよかったですね、最後の最後ね。うん、ああ。二人、なんかお互いその顔を合わせて話をしようとするんですけど、はい、やっぱりその会話も、やっぱりお互いままならないから、うん、歩み寄るんですけど、そのまますれ違うんです。
かぐや様も、やっぱ恥ずかしいな。うん、ツーンとはしてんだけど、うん、もう、どう顔見ていいか分かんない。そう、
照れてるから。
ただ、はいはい、白金くんは、痛いと思われてる。痛いと思われてる。
軽蔑されたみたいな。はいはいはい、それで、すれ違いを何回も起こしてるうちに、要はバッテンを描いてるわけですよね、うんうん、その二人は。それを藤原さんが見て、あーっつって、バッテンの中間入って、うん、アスタリスクだっつって。
もう全然差しが悪い。
何の意味も分かってない。
儀式だと思ったもんな。
で石神くんが入ってきたら、またなんか、藤原さんがひらめいちゃって、はい、石神くん、なんか、こっち来てください。
ここ通ってみたいな感じ
で。したら、なんか、三角になって、デルタそしたら、最初、石神くんが、邪魔しないでくださいって、かぐや様に言われて
、はい、うん。
で、また、死のうみたいな感じ。藤原さんも、なんかそれ見てたら、藤原さんも邪魔です。
あなたも邪魔です。
ウェーン、
そういう藤原さんの最後のセリフでした。ウェーンが。
いやーでもよかったね、あれは。
よかったですね。いい。いや、ほんとにかぐや様らしい終わり方でよかったですね。
いや、でもシリアスパートもよかったけどね。
よかったです、よかったです。
ほんとよかったな。ちょっと感動しちゃった。
いい話ですね。
ほんと何が振りになってるのか分かんねえなっていうあれでしたね。
そういうのいいですね。
そうですね。じゃあちょっと最後に。
はい。あ、
そうだ。ちょっとこれも予告といえば予告だったんですよね。はい、鬼太郎六期、はい、まあ、49話。まあこれもまた、またいで、はい、次3クール目になるのかな？まあ1年やった
の。そうそう、だから5クール目。
5クール目で、はい。それのまあ区切りの回で、はい、まあざっくり言うとですね、まあこう、妖怪にいろいろこう、七子っていう妖怪にいろいろはめられましてですね、マナちゃんのお母さんがちょっと妖怪に操られた感じになって、でそれでマナちゃんのお母さんとはわからないような感じで猫姉さんに襲いかかるんですよ。で猫姉さんは妖怪が向かってきたと思って爪でわーってやったらお母さんだったと。でお母さんも結構な怪我を負っちゃうんですよ、うん、なんか血とかもいっぱい、
はいはいはい、
それをマナちゃんが見てしまうんです。
わー、なるほど。
でその前後からなんかマナちゃんにちょっと力が発動してるみたいのがあって、でマナちゃんが悲鳴を上げると同時に手からなんかこう、まあ、なんかのエネルギー波みたいなのが出て、猫姉さんが消失するわけですよ。まあ死んでしまうんですよ。
え？
おう。っていうのがありまして、おう。で、まあこういろいろあって、いろいろあって、で、まあ、解決するんですね、うん、最終的に、はあはあ、うん、でまあその七子っていう妖怪もいろいろ過去があって、でマナちゃんのマナっていうのは真実の名前でマナだったりするのがあって、はいはいはいはい、そこにまたちょっとこう、血がつながっ遠い血がつながってるような因縁があったりして、それ一応大団円になるんですよ、はい、でも猫姉さんだけは戻ってきてないわけですよ。
おう。
でまあ本当ラスト1分ですよ、鬼太郎がマナちゃんの前に来て、ちょっとゲゲゲの森来てくれないかって言ったら、うん、まあ、猫姉さん以外のメンツがいるんです
ね。うんうん、
そしたら、砂かけばばあか誰かの後ろから、ふ、はい、って誰かが現れるんですよ。うん、それが、ロリになった猫姉さんなんですよ。
ほう。
要は、地獄から、地獄の閻魔大王に行って、うん、なんか、連れてきたと、鬼太郎が、言うには。はいはいはい、でもいろいろあってちっちゃくなったと、
ああ妖力がなおなったのかとか
っていうとこで終わった
んです。終わったんです。
おお、もう タイムライン大騒ぎです。いや結構シリアスめの話だったんだよ。
だからマナちゃん全員でボコボコにするから
違うわ。
違う、ちょっと来いっつって、
ボコスメ返せっつ
って、よくない同人誌読んでんなそれ。ないないない、いやでも本当最後ののもうラスト1分でみんな「え何これ!?」っていう。もう、まあ、来週は確かちょっと、その翌週は多分休みなの、
はいはい。
次からまたどういう展開になるのって形で、これはすごかったですよ。そう、ラスト1分で猫娘ロリカ。
うん、可能性しかないですね。
ね。何その名言。可能性しかない。
新しいまた視聴者も増えるでしょうしね。今までの泡が離れないし。
あとはもう、やっぱりここに来て、なぜ我々にそんな、謎かけを
謎かけ
宿題というか謎かけというか燃料というか、
はいはいはいはい、
ロッキーはちょっとね侮れなかったですね。
なるほど、
最後じゃないけどその前半の
節目
1年の節目まで、
はいはいはい、
嘘って感じになりましたからね。あと可愛い。
そうでしょうね、
年下だけど猫姉さんって呼んじゃいそうだ、よくわからない俺。
あの服装ですか、
うん、服はまあ、うん、でもちょっとね昔の猫娘、過去の猫娘っぽい感じの、
おお、なるほど。
っぽい感じではありましたね。いやー、もうそんな感じでね、すごいですよ。
いいですね。
ここ最近は。
はい、
うん。まあそんな感じでです ね、 来週あたりからは多分その、まあいわゆる今期アニメ、
はい、
2019の春アニメの話も、
はい、
まあちょこちょこ、
そうですね、
できるんじゃないかなと思いつつ、
はい、
またそれでもまあ、
あったら、
あったら冬アニメ、うん、
タイミングあったら、
ね、
はい、
なんか言い残したこ と、
言い残したこととかはね、
タイミングあるかな、まあ、はい、
やって全く関係ないですけど、シリアスってどっちもシリみたいな感じですね。
シリとアス。
え、それずっと思ってたの？
ずっと思ってたから。
うん、じゃあもう一個つけろ、シリアナルアス。もう一個つけちゃえ。まあそんな感じで、
はい、
そんな感じでですね。このあと B パートは、ね、
何最後
？B パート行くよ。
ほら。
ビバとは、
はい、
そんな言葉を聞いても、
はい、
無表情キャラを語ろう。
なるほど、
うまくないでしょ。何それ、
つながったっ
つながってないでしょ。
お尻の穴だけにつながった的な。
もうやめましょうか。
次行くよ。もう
キャラを語ろう。
はい、
A パートの最後の方はなかったことです。
はい、
もしかしたらあの大幅に消されてる可能性もありますから、
ね、
はいはいはい、まあね、無表情キャラ、
はいはい、ありますね、
まあ、解釈はね、尺度は人それぞれだと思うんですよ。どこまでを無表情というかとか、
うんうんうんうん、
まあ、あのいろんな自分なりの刻み方はあると思うんですけど、
はいはい、そうですよね、
まあ、自分が思う
基本、まあなんか、うん、無表情キャラやなっていうのはいます、うん、まあやっぱどっかで出れるキャラはいますけど、
そうですね、うん、あとまあ一切出れないパターンとかもある
し、だからそのロボットはその無表情というのかとかもありますしね、ありますけど、
無表情で、なんか今回は松崎さんがなんか意気込んでる
なんか、うん、あの無表情キャラ誰が好きかなみたいなのをまあリストアップしてたらですね、うん、あれこのキャラ絶対土井さん選ぶよなとか、
うん、
このキャラ絶対三平さん選ぶよなっていうキャラを割と主に思いついてしまったんで、
うん、
ちょっと意地悪で僕が先に行って潰しようかなと思って、うん、
い
や潰されると思うよ俺、まず絶対に。
俺はね意外と大丈夫なような気が。
あ、本当ですか。じゃあ、え、じゃあこれも一応じゃあ僕からじゃあ行かせてもらっていいですか。
いいですよ、はい、
ね、
どっち潰していきます、まず。
あ、もう確実に潰せるの土井さんなんで。
別な遊びになって
きた。確実にこれ土井さんの潰せるんで、
はいはい、あ、いいですよ。
あのギャラクシーエンジェルのバニラさん。
はい、消えた。
あ、消えた。はい、ドイツ消えた。
はい、消えた。真っ先に浮かんだ。
やられた。撃墜された。
綺麗に潰すね。
いや、絶対そう、絶対ドイツさん好き、
う
ん。ギャラクシーエンジェルがまず好きじゃないですか。でも僕、ギャラクシーエンジェルでも、
う
ん、バニラさんがいいなと思うのは、
うん、
バニラさん意外と、
うん、
まともな方じゃないですか。
そうそうそう、
あの中ではね、
うん、あの中でも
その
ランワさんとか、
うん、
ミントさんとか割と下水、
うん、そうそう、ぶっ飛んでるし、
う
ん、
ところがあるじゃないですか、
うんうん、
その中にこれってバニラさんっていうのは割とまともで、
うんうんうん、
でまあ
ノーマット。
ノーマットか、どうなのかみたいなことがありますけど。
ノーマットに対してだけド S みたいな。
はいはい、はい、そうですね。
あの、
ボンニュって動いてる。ボンニュって強い。
とか、まあ、それがあって、その、まあ、あ、だからあんまり喋りもしないですよね。そう
です
ね、
なんか。でもなんか一回すげえ陰湿なシーンとかありましたけどね。ずっとなんか、なんかね、バニラさんが、なんか、うん、バニラが男をずっと追いかけてるみたいな、
うん、
でもうノーマットも私のバニラさんにそんなわけないじゃないですかって言って、うん、でランファさんとかがもうみんなで追いかけて、うん、ほらなんか追いかけてるよみたいな、うん、なんかバーとか追いかけて、うん、実はあの傘を盗んだかなんかで、うん、復讐のために追いかけてる、うん、
しつこいな
たまにありますねコンビニとかでね
られたんだコンビニで傘を
ありますけどね
でも感情は確かにほぼほぼ出さないですよね。
だから、笑顔のシーンも多分ないんじゃない、
うん、
笑ったりとか。
はない
アニメ、ゲームだとちょっと感情出すみたいなところはあったりとかするんですけど。
アニメもね、なんかまあ、結構いろいろみんなキャラ変わったりとか、うん、急に OL になったりとか、
どうね、あるけど。ありますよね。
でもバニラさんってずっとバニラさんな感じはありますもんね、うん、確かに、
うん。
確かに。あれは本当無表情。
ちょっとやられました。
やられた。
ちょっと
ったな、
はい、じゃあ次俺を潰してみて。
ああ、じゃあ続いて僕いいですか。
はい、
ミイラさんね、うん、いっぱい候補あるんですよ。
うんうん、でもね、俺ね、
はい、
あのとりあえず、
はい、
今日語ろうと思ってた3人はこっちにあるわけよ。う
ん、ああ、なるほど。
こっちって言っても分かんないけど、はい、スマホの中に、
は
い
は
い、
あるわけね。あるわけですね。
はい、あのラインナップのポイントもあるけども、はい、これは実は、
はい、
あのまあダミこういうのもいるよみたいな感じ。
はい、
でも、
はい、
とりあえずこの中に入ってたら。
あ、なるほど、ね。
スマホ側に。
あ、わかりました。
入ってたら。
わかりました。
入ってなかったらかわした感じになるから。
わ、うん、かりました、
うん。
新しいゲーム。
そっか、となるとどうなのかな、うん、じゃあこういうところ、じゃあこれは僕に遠慮して言わないのかな、あ、じゃあわかりました。はい。
知るか。
遠慮。
遠慮なんかする玉か、俺が。
犯人隠匿系のゲームみたいな。人狼みたいな。
わかりました。
はい。
トゥーハートのクルス川セリカ。
せー、ただ、
はい、
危なかった。
じゃあ
セリカさんも、
はい、
あのこのラインナップにはこう入れてますけども、
はいはい、
私今回語ろうと思ってたのは、はい、トゥーハートの
セリオ、はい、セリオだー。人外人外。そうだ、マルチの妹。
マルチの妹かわしましたね。
くそ。
ただ、はい、セリカさんもクリアした時は、はいはい、あれこんな可愛かったんだ
と思って。そうですよね。ほぼ喋らないっていう、
であんまり最初雰囲気的に、うん、すごくその最初からさあクリアしてやるって
感じ
で、ある程度自分の好みクリアして
みたいな。まあまあまあ確かに、はい、
あれちょっと思ってたよりも全然いいみたいなのがあって、
うん、はい、全然喋らないというか声がめちゃめちゃちっちゃいんです
、
うん、
ああなるほど。
セリフはずっとてんてんてんみたいな感じなんです。
あの二人も双子だったよね、綾香さん。
さあ綾香さん、
あの二人もってなあ、めっ
ちゃ双子でしたっけ。
双子だった
あ、
うん、で俺セリオは、
はい、
やっぱりね、マルチと対になってる部分があるんですよ、
うん、
マルチってもう両方アンドロイドで、
はい、
でマルチの方がお姉さん機なのよ、
うん、
HMX12 だ
から
12、セリオは HMX13 型番が1個下なんですよ、
はい、
でただパッと見は全然セリオの方がお姉さんに見えるし、でスペックもセリオの方が高いんですよ、
うん、
例えばマルチはまあいろいろ学んでいくタイプの、
うん、
で企画されたアンドロイドで、だからドジも多いわけですよ、
はいはいはい、
料理も下手だったりとか、うんうん、掃除とかもなんか下手だって、
はい、
セリオは全部完璧にこなせるんですよ、
うん、
ただでマルチはやっぱりセリオさんすごいですねっていう感じなんだけれども、うんうん、普通そういう作品があってそういうタイプがいたら、うん、ちょっとこの何でもできる方がちょっと嫌味なタイプだって、
う
ん、
いや、そうですよね、
と思うんだけども、うんうん、セリオは全然そんなことがなくて、逆に姉さんとは呼んでなかったか、マルチさんつってたかな。まあでもすごく気を使ったりもするし、
うん、
でいや私なんかっていうところも持ってるし、でも多分そこにはね、やっぱマルチはそういう能力は低いけれどもすごく感情が豊かなわけですよ、うん、人間に近いような感情を出す、
うん
うん、セリホはそれはないわけですよ、
うん、
本当にアンドロイド
ですね、アンドロイドっぽい
っていう感じの無表情だから、
なんかスクランの姉妹みたいですね。
ああそうそう、塚本
みたいな、
でそれで絶対マルチは セリオをすごいと思ってるけども、セリオも絶対マルチをすごいと思ってるだろうな。で、しかも、そんなにアンドロイドしてるのに、やっぱりどっかで、もうマルチと同じように、その人間らしい心も持ってるのがあって、結構セリオはね、マルチがいなかったら、全然そのスポットに当たってたかもしれない。しかもね、ゲーム中では攻略できないキャラなんですよ。
もともと、そうですよね。
サブキャラ的な。
そうです。
そうなんだ。
後にね、プチエンディングみたいな、ちょっと一枚絵イベントみたいなできたと思うんだけども、そういう意味でも、熱心なファンが多くて、うん、俺ちょこちょこ買ってたサークルさんなんかは、未だに、ほぼセリオ一本でずっと、新刊を出してるところあったりしますからね。結構これはね、いいですよ。HMX13 セリオ。
セリオ好きなんですけどね。
いやー、でも、かすめましたね。
うわ
これ、トゥーハートのって言われた時に、うん、しまった撃たれたと思った。
トゥーハートは実は委員長もどっちかというと、無表情ではあるじゃないですか。
うん、そうね。はい、はい。
でも委員長は、すいません、僕のなので。
いや。どういうこと？
みんなと思うのね。
縦セーターの委員長は僕のものだ
ね。メガネ外して。
メガネ外して、そう、お父さん前に。あれは僕。
巨乳が目立つ
ね。そうなんです。はい、ありがとうございます。
俺言われるし。なんだ君は。
いや、お父さん。
いやー。
すげえなー。
当てられる。もう一人ぐらいぶつけてみる？
うん。土井さん。
うん。
でもこれも入ってるでしょ？あー、でも、無表情キャラとは思ってないのかな？うん。エンマアイ。
入ってる。
ドイチュー。ちょっと番組の企画意図をもう。
マジかよ。
テレビの収録だったらスタッフちょっと一回やってみましょう。ドイチューさんどうしたんですか。
全部見透かされてるんですよ。無理っすよ。
地獄少女のエンマイ。でもこれはずっと好きだって言ってた、
ね、
はいはいはい、
キャラですから。
もう本当これぞ無表情。
うん、
うん、
わかります。
もう。腹蹴られて顔歪めたぐらいしか顔変えてない。
どこ見てる？
そのとうーってなったぐらいしか、あとはたまに赤面するぐらいで、表情という表情はもうほぼ変わらないですからね。
完全に抜かれてるじゃないですか。
ねえ、やられた。
結構そういう好きなキャラに割と無表情キャラ多くて、割とその話をしてるイメージもちょっとある。
ああ、なるほど。
でもバニラとかも言われたら、あ、なんかドイチュー好きだって言ってたような気すんな。
確かに。
エンマアイなんかそうだしね。
そうだな、好きだな。みんな今、ラインナップを見るとみんな、
言ってる。
みんな好きだ、好きだって。あ、でもこいつは、うん、あ、うん、言ってるな。
でもドイさん、もう一人わかんねえんだよな。
俺でもね、こっからはね、一、はい、人はもしかしたらラジオとかで言ってるかもしれない
けど。ちょっと三平寛太一気ぐらいは潰そうよ。
うわ、どうしよっかなでもね、いくつか候補あるんですよ。
うん、
でも、消すのを言います。
うん、
スクランの役もは消します。
うん、うん、うん。
僕に気を使って。
いやいやいや。
沢近エリの旦那に気を使って。
ってないです。
その忖度何なんだよ。
いや、今回、俺のテーマとしては、例えばもう一人、
はい、
星野瑠璃ちゃんなんかも、
はい、
割と無表情キャラで通るキャラですよね。
はいはいはいはい、
でも、ヤクモとルリちゃんは、うん、俺の中の今回の基準で言うと、まだ表情が豊かな方かなって思っちゃったんですよ。
ほー、なるほど。
ほうを、まあ、笑顔も、
はいはい、
見たことあり、お二人の笑顔俺見たことあるし、俺に向けてじゃねえよ。なんかそれこそちょっと恋愛感情的な
もの、
まあ、見え隠れっていう。
うわ、じゃあどうなんだろう。じゃあ、でも、ちょっと勝負いきます。
うん、
長戸ゆき！うそ
で、これ、あえて言うと、はい、僕は長戸は、
消失長戸、そうだ！
無表情じゃない方の長戸が好きなんですよ。
よく聞く。消失長戸、よく
聞く。そうだ！
四字熟語覚えてる。消失長戸。そうだ。三平大学からの出題だ。
そんな平成教育委員会みたいな。
でもまあ、パッと浮かんだラインナップの中にはやっぱ入ってるね。
まあ、
イメージとして。
ね、まあそうですよね。
うん、誰だ？
俺ね、これ一人はね、絶対当てれないと思う。俺一回も多分喋ったことなくて、割とここ最近、映画とかを見て、映画とか新しいシリーズとかをちょこちょこ見てて、ちょっと気になりだしてる子だから。
誰だ？
じゃあ一人、まず、はい、出しちゃいましょうか。はい、まあ、さっきのセリオがあって。
はい、
物語シリーズの、おののきよつぎちゃんですね。
ああ、ええー、
あのね、 まあ、大丈夫あんま分かんない。
僕はそうですね。
あんまり。
ちょっとね、なんか、ちょっとやや眉毛の形で、しかめっ面っていうか、ちょっと、
はい、
怒ってんのかなみたいな険しい顔なんだけど、うん、まあ、無表情なんです。
はい、はい、はい。
で、無表情で結構ね、格好は格好ですっとんきょうな感じしてんのよ。なんか、うん、どうぞ。ハロウィンで渋谷行くのみたいな。しましまのタイツとかも履いてたっけ、うん、あとなんか顔がついた帽子みたいな。
はいはい、
で、この子は、まあ基本的に僕っ子なんですね。
はいはい、
で、僕っ子で、もう表情変えずに。
僕っ子でも表情。
で、淡々と棒読み口調なんですよ。
うん、
で、なんかまあ、二松維新さんのあれだからちょっと癖も強くて、
はいはいはい、
決め台詞みたいのに、なんとかって言った、なんとかって言った後に、僕は決め顔でそう言ったとかっていう、なんかちょっと決め台詞みたいなのを持ってんだけど、なんかね、その淡々としてるんだけど、おふざけテイストが如実に入ってるような気がするのね。表情一つ変えないんだけど、意外とひょうきんもんでしょみたいなのがあったりして、で、例えばこう、全然その表情からはやらなさそうな、イエーイ、ピース、ピースみたいなのを、このくらいのトーンでやってて、
それいいっすね。
で、それを最初はね、あんま、ピンとこなかったんだけども、まあ、傷物語シリーズから多分登場してるんですよ、アニメだと。
うん、
で、ちょっと見ていくうちに気になり始めて、で、割とその、劇場版あ、それが、傷か。
うん。
まあ、いいや、その劇場版の
とこから、はいはいはい
は
い、
割とその、
物語もね、
ちょっとま、中心になってる回とかがあって、荒木くんのちょっとパートナー的なポジションだったりする時があって、で、それとか見てたら、なんかこの子と会話するの楽しそうみたいな感じになって、
なるほど、
そっからちょっとね気になり始めた感じですね。
なるほど。
ちょっとでこれなおかつそんなキャラなのにやっぱ荒木くんに懐いてる感がすごくあるんですよ。ちょっと小バカにもしたりするんだけども、
はいはい、
懐いてる感があって、だからあの無表情の下に実はちょっとこう恋愛感情的なものが実はあったりするんじゃない、
うんうん、
っていう行間というか、
なるほど。
で、ただ頬は絡めたりは一回もない。
だもうそこはもう完全に無表情っていう。
もともとはね、なんか死体から生まれた、なんか式神か雲神みたいな、設定なんだけれども、でもなんかね、そういう、なんだろう、不思議ちゃんっぽいけれども、そうとも、言えないような感じがね、あってね。僕はちょっと最近この、小野の清継ちゃんが、ちょっと物語シリーズだと気になってる。
ね、あ、でも全然、イメージなかったです。
これノーマークでしょ。
ノーマークでした。
これ逃げ切りですよ。時効成立ですよ。いやいや。これ、ドイツは2人当てられたんだ
けど。僕はもう2ストライク追い込まれ
た。いやー、でももう1人わかんないな
ー。もう1人はそうだろうなー。
でもさらっとなんとなくで言いますね。
はい。
榊さん。
あー違うな。
あー、
あれ
逃れた。
これドイツ好きじゃなかったかな、
はい、
無表情で、
はい、
ラーメン大好き小泉さん。
あー入ってない。
入って
ない
。
あー
小
泉さんはあんまり。僕は2人候補がいまして、
うん、
1人はひな祭りのひな。
あー、そっか。
ともう1人は、エンジェルベイツの天使ちゃん。
あー、
おー、
言ってる、エンジェルビーツ言ってるのにさ。
あ、でも、逃げ切りましたな。
逃げ切りましたね。
うわー、そうか。
追い込まれたけど。
ひなはね、やっぱり僕、さっき言ってた、うん、同じトーンみたいな。
はいはいはい。
あいったーみたいな。ああいうの、やる気なさそうな言い方がすごい、
うん、だるそうな感じの。
そうですね、あれが好きです、ね。
なんか熱のこもってない感じで。なるほどね、はい。確かに確かに。は
い
は
い、いや、もう、三平さんもね、あとね、候補はね、うん、いっぱいあるんですよ。
候補、ちょっと言ってみて。
桜大戦のレニ、
うん。あ、なるほどね。
とか、
うん、
あと、トラブルの金色の闇。
はいはいはい。
とか、あるんですけど、でも、僕は、ここに書きます。
うん、
日常の、舞ちゃん。
残念。私、もう一人喋ろうとしてたのはですね、
はい、
これ、ちょこっと言ったことあるかもしれない。シュタインズゲートの桐生萌香。
言ってた、言ってましたね。
割と作品的には、
うん、
まあ、特に、無印なんかでは報われない、はい、
そうそうそうだ、そうそうそう、でゼロの時に言ってましたね、
う
ん、
そうそうそう。
で
結構ねスピンオフの漫画とかを見ると、はい、結構だからね多分 そういう人の中でも好きな人多いんじゃないかな。割と何割か増しで可愛らしいキャラとして描かれてたりするんだよね。なんかまあ家なんか頼んでて家行ったら残念美人みたいな、
はいはいはいはいはい、
あの起きなんか起き抜けに下着姿で出迎えられちゃったりしてみんな慌てるみたいなとことか、なんかねちょっとそういうところが、あとちょっとそのまあ情緒不安定なとこもあったりして、ちょっとほっとけない感じもあるんですよ。全然無口で喋んないんですけど、メールだけはめちゃくちゃ早かったり、バンバン送ってきたりとか、大丈夫この子みたいなところもあったりして、で、メールだとめちゃくちゃ弾けてたりとか、だそんな残念な子なのに、あの、劇中では一番スタイルが良かったりとか、そうですね。そういうギャップがあるんでね。
ああ、そっか。
そう。
ああ、そこに。あと一応、ラキスタの岩崎みなみってのもありましたね。
それは名前出せないや。家族会議だ。
それはさすがにと思いまして。
家族会議だよ。そんなダメダメだ。
一応リストの真っ先に思いついたんですけど、これは言わずに置きましたんで。
あ、でも雑多に並んだリストの俺2番目にあるからね。
いや、それは好きじゃないと言うと失礼ですからね。
そうそうそうそう。いやー、でもね、そうね。最近ちょっと気になってるのは、ことぶき飛行隊の、バーにいるリリコさんっていう。
はいはいはいはいはいはい。
あの人も割と無表情系なんで、あの人もちょっと気になったりはしてますね。
本当でもいろいろいっぱいいますね。
うん、あと逆に言うと、瀬田総次郎も笑顔で無表情。
はいはい、そうね。そのパターンもあるからね。うんう
ん、ありますよね。
笑顔なんだけど無表情。
はいはい、
もぐろ福蔵みたいな。
あれは、なんだろう。
もぐろ福蔵エンマイの。
ライン、ね。
あのライン。タモリ。
ストーリーテラー。
ストーリーテラーの感じ。
いやでもね、無表情キャラでも探してみたらね、でも好きなのはね、いっぱいいた。うん、そまあ、星野リリもさ、ヤクモもあるし、はいはいはい、あと、でもね、
僕も調べて出てきたんだったら、バイオレットちゃんとか。
あ、そうそう。
そう、バイオレットちゃんね。うん、そう、バルトゥーバーガーで。う
ん、でも、スクランだとね、無表情で言うと、やっぱ、アキラちゃん
か。高野アキラか。そっか。
そっちの方が無表情のイメージ、
ね。確かにそうですね。うん、
あと、まあ、シマリンも、ちょっとやや、
ああ、なるほど。
そうか。
ゆるちゃんの。
そうか。
確かに。
でも、はいはい、今日挙げた3人に比べると全然表情豊かな感じがありますな。
そうか。
いやー、これでもいいっすな。
いや、そうです、
ね。このパターンもいいね。
面白いです、
ね。
いや、こう当てられるのね、面白いですね。
はい。松崎が好きな無表情は
僕
は今日当てる一方だった
から。はいはいはい。
うん、
僕言おうとしてたのは、まあ、ヤクモ。
はい、はい。まあまあまあ、はいはいはい。
と、バラ水晶。
ああ、ローゼンメイデン。
ローゼンメイデン。
はいはいはいはいはいはい。
あとパニポニの一条さんっていう、声野中愛さんの。
あ、わかるわかる
もう、うん、めちゃめ、目が一本線に、アルファベットの U 書いて中真っ黒に塗った感じの顔をずっとしてる。
はいはいはいはい。
無表情なのに学校の成績全然良くない。
無表情は学校の成績良くある。
なんか真面目であってほしいんですけど、メガネかけてる人みんな頭いいと思ってるっていう子なんですけど。
いやでもやっぱり人によってあるわ。
そうですね。
好みは。
まあ、一番最初に無表情キャラを語ろうって、聞いた時に、最初に出たのはミスターポポでしたけどね。
無表情
なんかそれ思いとどめた
ね。そうですね。
はいはい、でもそういう趣旨じゃねえやと思って。
でもありかもしれないです、
ね。まあそんな感じで、はい、皆さんの無表情キャラはどんなキャラだったでしょうかということでですね、はい、以上、無表情キャラを語ろうでした。はい、ということでエンディングでーす、
はい。
ということでですね、ライブの告知先にしちゃいましょう。
はい。
本日です。4月14日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A 二次元生態者の夜第9夜嫁スタ。声優ゲストに、ラキスタのヒイキラギツカサ役の福原香織さんが、ゲストで来てくださいます。
はい、
会場11時半、開演12時半、終演15時半、そして、当日2500円。
はい、
ちょっと確認をしていただいた方が安心かなとは思いますが、はい、多分まあ、大丈夫かなと思いますので、はい
はい、今回はね、ちょっと料理も、いつも、この間ロフトの人とちょっと話し合ってて、
はいはい、
まあ料理何作るかなんとなく僕も決めたんです、
はいはい、
で、毎回、その、まあ、何食限定つって、最初にもう売り切れて、ちょっと遅く来た人が食べれないって
確かに。
休憩の時に何、 追加でみたいな感じ。
なるほどなるほど
なるほど。
限定限定みたいな感じで。
なるほど。A パート B パート。
そうですね。た、ね、だ出すものは一緒だと思います。
はいはいはい。
なるほどなるほど。
そうですね。やっぱ食べたいという方にも
分けて、
はい。そうね。すぐはげちゃうからね。
そうなんですよ。はい、なのでそういう感じで考えてますので、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、本日の昼です。そして。5月12日の日曜日の昼、こちらも会場同じく阿佐ヶ谷ロフト A、メインホールで二次元再退社の夜ライト11、インド人を上上下下左右左右 BA にこちら開催されます。会場12時半、開演13時半、終演16時、予約1500円、当日2000円、飲食代別要ワンオーダー500円以上ということで、こちらは、また別個で前売り予約阿佐ヶ谷ロフトのサイトで受付中です。なのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。そしてですね、じゃあツイッターパパパッと読んでいきましょう。
はい、ありがとうございます。
来期はまさかのみだらな青ちゃんは勉強ができないと、うん、僕たちは勉強ができないの、うん、勉強ができないアニメ
そう
かぶるっていうね、うん、
はい、
いや、こういうことありますか。
ありますね、は
い、どっちが勉強できないか勝負だ
と。勝負だと。
はい。みだらな青ちゃんは、勉強ができないの、はい、うん、高岡正明、高岡みやび紹介時に、松崎さんが小声で囁くように、うん、いいぞーと言っていたのが満館の思いがこもっていた。これは見ておこう。来期の期待アニメサラ三昧は主要人物の名前が3匹はキロから取られてます、
ね、
そう、時代劇テイストがあったりするのかな。個人的には
あ、ね、戦国とか、
そうそう戦国とか、うん、
エイプリルフールで寿司三昧のコラボやってましたね。
ああ、そうなんだ。個人的にはキャロル&チューズデイの期待感が高まるなと思ってます。ね、はい、2019春アニメ、原作漫画も大好きな鬼滅の刃の放送。鬼滅の刃の放送が楽しみです。はい、うん、進撃の巨人からの機動戦士ガンダムザオリジンと濃厚すぎるリレーの日曜深夜の NHK 総合
発。NHK か。
そうか。UFO
ですよね、確か。うん、鬼滅。
して、春は青春ものが多いのでしょうか。女の子が甲子園目指す8月のシンデレラ楽しみです、
うんうん、
来期あっちの鍋新監督のアニメあんのか、見たろ。
あっちの方ですね。
あっちの方、
アフロじゃない方です、うん、はい、
どっちがどっちってありますけどね、MBS アニメイズム、一人ぼっちの丸々生活、うん、キャラ名が鬼面組方式で分かりやすい、
うん、
暗井さんが三平さん枠、矢原さんが松崎さん枠と見た
見た
矢原さんね、
ね、
はい、方言キャラで、二次祭語ったことあったっけ。最近知った面形なエミちゃんって漫画が偉いよくて、お三方が方言について語ってると聞きたくなった。まだ方言喋ってないかね。
ちょっとライブでやったのかもしれないですね。
あ、そうか、まあでもまた改めて
やって
もいいかもしれないですね、
はいはいはい、多分ラジオではねやってないような気もするので、うんうん、はい、ということで、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、このラジオはツイッターでの宣伝と、感想を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次再ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次再ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第172回二次再ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次再
ヘルツでした。
はい、ということでね、今日か。
何が？
ライブ。
あ、ライブだ、そうだ。
今日ね。
どうなんだ。でも俺らよりも三平さんですよね。
もう緊張で酒飲んでベロンベロンになってる可能性ありますよね。
俺は意外とそういうとこビビりだから
最初の一杯だけであとウロン茶とか。
そうそうそう、ね、
最初の一杯も飲まないかもしれない。
そんな三浦さん見たくないですよ俺。
そんなの。
ロックに行きましょうよ。
そうですよ。
いや、もう本当フォークで行く。
フォークも飲むよ。